瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考える番組です。
はい、
土曜日の晩にね、はい、組合の新年会行って、
はい、
帰り市に大雪に追って、
はい、
古城山でタクシーが走らなくなって
登れないってこと、
下れなくなって、
あ、下れないのか、あそこは
下れなくなって、と途中で止まって発進できなくなって、
はい、
で押してあげるわ言うて、
え、
外です、押すことになって
お客さんよね、
うん、靴が革靴でツルツルやから押せへんかって、
うん、
靴を脱いで裸足になって、
う
まあ靴下履いてるけどね、それで 100m ぐらい押して脱出して、
押せるもんなのね、
うん、で、まあ、アクロヒーは大雪でもう家の中にいて、
まあ日曜日だし、
うん、月曜日は根性で仕事行った吹雪の顔
ねえ、
今日もまだ雪残ってて、
残ってます、うちの周りでもいっぱい
ね、
うん、
すごいわ、久しぶり、
うん、
うん、
朝から起きた時に、あ、雪降ってる言うてる間にもうどんどん積もりまして、十何センチうちのベランダにちゃんと積もっておりました、ね、うん、ああと思った、日本列島全体が寒かったと、ね、
うん、
いうことでね。
で今日は 2.11、は
い、うん、お知らせを一つしたいと思います。
それってさ、はい、若い兵隊さんが反乱起こした日ちゃうの、
え、あれ 2.26、
あ、 2.26 か、
ちょっと違う
ちゃうな、
半月ほど違うな、第50回なんです今年、
はい、
第50回建国記念の日不承認 2.11 京都府民の集いっていうのを実行委員会として関わってます。
それって、
うん、
反対して不承認、
不承認やから建国記念の日にすんのやめようよって、こういうふうに呼ぶのやめようよっていう、う
ん、で紀元節にすんのか、
ね、そういうふうにならないところがまあ私らの運動のへそ回りなとこかな、
うん、
日時は2017年、今年の2月11日土曜日です。おまけに祭日なんでお休みの日です。で1時半から5時まで京都アスニーっていう、丸太町市長松、京都市の中央図書館の隣の建物ですね、それの3階で行います。でお話が象徴天皇制の現在と日本国憲法で、去年大きな話題になりました現天皇が、うん、私もう辞めさせてくださいって発言ありましたよね。
あった、
そろそろ引退したいですって、うん、で生前退位って言うんですってね、あれをね、うん、と戦争責任を考えるっていうことで、天皇さんって何なのっていう話からまず始まって、で建国記念の日ってなんでこの日に決まったんっていう話から、まあいろいろこの日にまつわるお話をしてもらおうということで、うん、この川西先生っていう神戸女学院の先生をお呼びするんですけどね。でまず象徴天皇って言いますよね、日本国憲法に書いてある、うん、今の天皇さんで、象徴天皇とは一体何なのか、でどんな仕組みなのかっていうことがね、チラシにちょびっと書いてあるんでちょっと読んでみます。敗戦直後、天皇の戦争責任を問う声が世界でも日本でも起こりました。天皇制を残そうとする人たちの中からも道徳的な責任を問う声がありました。しかしアメリカと日本の支配層の合作で昭和天皇は退位もせず、権威主義的な絶対天皇から象徴天皇になりました。自民党の憲法草案では、国民が国を守ること、和を尊ぶこと、規律を重んじること、国家を継承することが謳われ、憲法尊重義務により国民の義務とされています。一方、昭仁天皇は象徴としての模索を繰り返し、その行為は平成流として人々の支持を得てきました。そしてまるで天皇が日本国憲法の番人のような存在にも見えてきています。今日本国憲法の危機が強まっています。天皇の生前退位とはどんな問題なのか、私たちとどんな関係があるのでしょうか。神話を根拠に押し付けられた建国記念の日に考えてみましょうっていうのが呼びかけの文章です。でね、ここに出てくる建国記念の日と、あと戦前の紀元節っていうお話があって、そもそも紀元節って何なんだっていうことですよね。で一番最初に始まったこの根拠になったのは、日本の国が始まった日、いわゆる日本書紀に書かれた 日本の国が始まった日っていうのがどうもこの日らしいです、
うん
うん、その日に決めたんだそうです。なんかいろんな文献調べてこの日がよかろうということで。
それが2600年前か
2600年前の2月に決めたらしい。
2600何十年前のやな、
うんうん、でその後その紀元節っていうのは要するに日本の国が起きた日できた日っていうことで、うん、いろんなところで戦争中とか政治的にも利用されてくる、うん、でまず日露戦争の宣戦布告は2月10日、紀元節の日の新聞が日露開戦をと勝利を報道するようにで煽った、
うん、
日本の国は真の神の国日本っていうことでね
勝つね、
うん、でいろんなことで紀元節っていうこの2月21日っていうのは利用されてくるんです。太平洋戦争の時にはシンガポールの陥落をさせようとするのが2月11日までを期限としたとかね、うん、でへえとか思いながらちょっとあの歴史のそういう資料の中にいろいろ書いてあるのを見て、日本人ってそういう暦にこだわるの好きやな
好きやな、
ね、うん、うん、そう思いながら。でその後戦争がまあ終わって1945年にまず GHQ がこんなんやめっていう命令を出しますよね。国家神道の解体とか言うて、で天皇の人間宣言が始まる。であれやこれや紀元節やそれにの代わりに何とかしようというものがないまましばらく来て1947年、建国の日2月11日が含まれていたっていうのはね、祝祭日を決めるっていう時に紀元節、建国祭、建国記念日、建国の日イコール2月11日が含まれていたということで、この日から始まっている。1947年から建国の記念、建国の日っていうのは決まっていく。
建国記念日やな、
記念の日、うん、うん、でずっとそのままいろいろ紀元節っていうのを復活したいっていう人がいたり、の神社本庁っていういわゆるお宮さんの親分みたいなところが、
う
ん
う
ん、
そうそう取りまとめ、
うん、元締めみたいな人はね、うん、この日にしようよって、日本の国が起きた日は大事だよみたいないろんな意見がそれぞれある中で、え、それって紀元節っていう名前が復活すること自体はいいのみたいな話も出てきますよね、
うん、
で建国記念の日って、私たち小学校のや中学校の、あの社会科の中で建国記念日って習いますよね。2月11日
習ったかな。
習いました、うん、私は覚えてる。でいろんな祝祭日があって、うん、年間に何日あるよっていう統計をね、私の担任の先生はしてくれて、年間こんだけ土曜日と日曜日以外に休みがあるんだみたいなことを教えてくれて、へえ、日本の国は祭日多いんやなって。でそれって世界中かっていう話になった時に、外国は全部違うんやって、
うん、
でこんなことこの日に決めた、この日に祝日にしてるのは日本だけなんやでって言われて、え、じゃあなんで日本だけこの日こういう祝日なんっていう、まあ、いろんな話をしながら、先生が、まあ、授業とちょっと離れたんやけれどもね、あのその国の歴史の中で大事にする日を祝日にしていくんや、うん、なんとかの記念の日にしていくんやっていう話を聞いて、はあ、で2月11日建国記念日って誰がこの日に日本ができたって決めはったんっていう話になった時もあったんですけどね。その頃はね、もう一つ意味が分かってなかったの、私小学校の頃でねまあ誰かがこの日に作ったことにしようよって言うたらそれでいいんかなみたいなぐらいの、割とこうか気楽に考えてたんですけど、後からまあこういうあのいろんな戦争に関することとか平和活動に関することに関わりだしてから、国の起こりの日っていうことをまあ大事にするっていうことは、それはそれでいいと思うんですけれども、でもそれをやっぱり戦争とか政治とか利用するっていうのはちょっと違うんじゃない？うん、それは単純に日本の国が起きた日、日本の歴史が、日本の国という歴史が始まった日ということで決めて大事にしていくこと自体は別にあのそんなに大きな問題はないかなと思うんですけれども、それを政治的に利用するしようとするから問題があるんだということがなんとなくイメージ的に分かってきて、じゃあ今建国記念日イコール紀元節っていう考えはどっから出てくるんやって言って調べたら、まあ日本書紀まで遡るって、なんとなくアホらしになりましたね、私その時にねそんなアホなんて、日本書紀って後からの人が作った本やんって。で誰もはっきり言って2000何百年前に生きてたわけじゃないしね、その時に文字があって、うん、この日に日本がなんたらかんたらっていう天皇が私は日本の国を作りますって宣言したわけでもない、そんな証拠もどこにもない、文章の中に出てきたものをなんか遡ってみたらこの日だろうって言った後世の人が決めた日って、なんかありがたみがぐっと減りましてね で紀元節って言われること自体はやっぱりあんまりね、一般の市民から見たら楽しくない、そういう使われ方をした歴史があるから特に楽しくない、そういうことも分かってきたし、戦争中そういうものに対して子どもたちがどういう体験をしてきたかっていうこともあってね、今度の2月11日の集会でも当時小学生が紀元節っていう日に一体どんな行事があってどういうことを、まあ、その頃はさせられたという意識もなく子どもたちはしてたというふうにその人は言われますけれども、でもやっぱり学校の先生がやっぱり命令したわけですよね、こうしましょう、ああしましょう、この日は日本の国が始まった日ですからお祝いをするんです。で、まあ、紅白饅頭があったかどうかは知らないですけれども、そういうことで式典がありお祝いをするんだ。
あ、僕小学校の時モータは紅白饅頭
2月11日に、うん、本当に、
うん、モーター
、まあ、あるやん、
うん、
2月11日あるやん
な、
うん、だからあのいろんな節目節目に日本の国を紅白饅頭ってやりますよね、
うん、
今あんまりね、あのそういうものありがたがる子どもたちもいないかもしれないですけれど、昔は甘いものって割と珍しかった時期にね、そうそうそう、うん、学校からただもらえるものって嬉しかったね、
あった、
うん、なんかそういうことがあって、だから給食にもなんかそういうお祝いのなんかおぜんざいみたいのが出たりとか、おしるこみたいのが出るとか、そういう時期もあったしね。
ないわ、
あ、本当、うん、あのね、旧正月みたいな時にね、結構そういうものが出てきたりとかって、まあ、田舎の学校だったからかもしれない。まあそういうあの、うん、いろんなところで節目節目を祝うっていうこと自体は悪くないと思うんだけれども、やっぱりそれを政治的に使うこと、それを子どもたちに押し付けること、
で
そのことによって子どもたちがやっぱり日本の国っていうものはこういう国なんだっていう、もうこうどういうかな。無条件に信じ込む、でそれは疑わない子どもたちができていく、やっぱり基本になっていくと思うので、そういうことに対してはやっぱり疑問を持ち、やっぱりおかしいんじゃないっていう、なぜこうなんだっていうことをちゃんと聞く、ちゃんと知るっていうことは大事だと思うので、ね、
だからそれを反対する集会、
そうなんです、
考える集会、
建国記念の日っていうものにすることを私たちは認めないっていう集会です。
ああ、反対勝利、
そうです、うん、でましてや紀元節に戻すなんてとんでもない話、うん、でこの日に起きたっていう証拠はどこにもないのにおかしいじゃないっていうことを、まあ、疑問をしようという、問題視しようという集会なのでね、あの紀元節って何なんだっていうことに対して疑問を持つ人にぜひ来ていただきたい。会場ね、思いの広さなんです、たくさんの人が来てもらわないと寂しいの。
どこやった？
京都アスニのね、うん、大集会室なんでね、
うわすごい、
あの、うん、200人ちょっと入るらしいんです、うん、で皆さんたくさん来てください。ただ1時半から3時間ぐらいあるんですけれども、ね、うん、ちょっと有料でして500円ほど資料代いただきますのでね、あの皆さんちょっとあのお天気のほどは多少心配ですけれども、でもこういう日をやっぱりちゃんと考えようというきっかけとしてはいいと思います、うん、で天皇さんがなんでこんなことをやったんやということに関してもやっぱりちょっと考えてほしい、日本の国に住む人間としてもちゃんと考えようという問題を提案したいと思います、うん、で2月11日京都アスニーで1時半からです。どうぞ皆さんご参加ください。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。